はい、ということで、載ってるプログラムは一応これで、全部終わりになるんですけれども、ちょっと先ほどですね、まず、谷崎さんにお話しいただいた、番号ホットトピックの、営利の詐欺の話ですね。そちらで、YouTube ライブの方からコメントをいただいたので、ちょっとそこの内容をですね、谷崎さんの方でご説明いただきたいなと思います。
いただいた質問は、要はその、なんで起訴されたのかよくわかんないというような質問だ、という質問だと理解しました。で、起訴状を一生懸命読んでみると、この、アミール、オレスタンって人は、2014年の2月ぐらいから実際には存在しない人物を社長とした偽企業を利用して営利から不正に IPv4 アドレスを入手し、でしばらく寝かしといて2017年から2018年にかけて、ブローカーを利用してアドレスを販売したと。で、営利の枯渇が、2015年の9月とかなので、すごいこう用意周到にというか枯渇前に、ババッと取って寝かして売るっていう、なかなかこう、この人賢いですね、っていうような、ことで、ですと。で、結局、営利からアドレスをもらった時も、から、そのアドレスをブローカーに売った時も、どちらも偽会社でやっている、存在しない社長を使って、社長の偽会社でやっているので、2つとの両方、営利との契約も、それから売った時の契約も全部嘘だっていうところで、詐欺ということになったようです。起訴状難しかったです。以上。
はい、すみません、どうもありがとうございました。はい、営利の、取得費用とか、アドレスの維持費用って、ご存じの通りそんなに高い金額ではない、ありませんので、多分そうするとここで訴状に出てるこの金額はほぼ丸々丸儲けみたいな感じに多分なったんですよね。そうすると数億円ぐらいかな。はい。という確かに計画とか相当計画的だなという感じ。ただ今、例えば APNIC とかですと、アドレス取得するときに、そのアドレスを使うために使う機械の、インボイス出せとかって言われるんですね。領収書出せとかって言われるんですよね。なんでひょっとしたら、その辺も偽装してるのか、なんかいろいろ、結構根が深いというか、頭いいというか、巧妙というか、なんかいろいろやってたような気がします。はい。はい、というすみませんのご質問いただいてフィードバックさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ということで40分。ちょっと若干早いんですけれども、一応一部の方はこちらで終わりにさせていただきたいと思うんですが、全体通して何かご質問とか、何か、コメントとかもしありましたら、こちらで今お聞きしようと思いますけれども、いかがでしょうか。何かございますか。はい、川さんお願いします。
谷崎さんのラックに行くレポートのちょっと補足を、させていただければと思います。全然関係ないですが、谷さん来てらっしゃるのがラクニックの会場で配られた T シャツなんですよね。なんかこうカンファレンスに行くと会場で T シャツが配られて、皆さんこう名刺と引き換えにわらわらわらわら人が集まってきて、で背中にスポンサーさんのなんか社名が貼られてて、なんかこう宣伝のなんか一種になっているみたいで、カンファレンスによく行かれる方は過去に開催されたカンファレンスの T シャツを着てくるみたいなのが、 結構いらっしゃって、なんか皆さんお宅に保管されてるのすごいなと思いながらいつも迎えています。はい、で、ラクニックで移転の提案の話されてたと思うんですけども、実は谷さんも谷崎さんはホセナスのためというふうにおっしゃったんですね。で、もともとラクニックなんですけども、そのアドレスはやっぱりその、地域外に流出するのをちょっと懸念をしていて、当初歴史的 PR、 いわゆるその日本で言っている歴史的 PR アドレスだけを、地域外に持ち出す、であと、地域内に持ち込むのは何でもウェルカムだよみたいな、そういうちょっと片方、ちょっとあんまりこう バランスしないっていうようなポリシーだったんですけども、そうすると多分 AD がきっとそのラクニックの中に持ち込むのを認めてくれないだろうねみたいな、そういうちょっと議論があって、それでバージョンを上げて議論がされていて、今回の提案で、移転するアドレス、移転、受ける方も送り出す方も制限をしないという、そのアドレスの種類に制限をしないというふうに対象のアドレスが変わりましたということで、おそらくこれ、永遠と移転されるのも、OK になるということで、そうすると、うちはおそらく AP リンク系なんですけれども、ラクニックのアドレスを、の移転を受ける、もしくはラクニックの地域にアドレスを移転するっていうようなケースも、そのラクニックの実装以降に出てくるんじゃないかなというふうに考えています。ちょっと AP リンクの後は判断待ちなので、その辺がちょっと状況が分かれば GP リンクの方でもちょっと合わせて対応したいなというふうに考えています。というところが、ちょっと移転して、はい、関連して補足です。
あ、はい、どうもありがとうございました。
ちなみにご存知だったらいいですけども、ラクニックって先ほど話したように NIR があるじゃないですか。今もっとそもそもラクニック内の NIR 間の移転ってもともと認められてたんですか？
ちょっと ラクニックの域内 の, ちょっとその会員制度ってちょっとそのアジア太平洋地域とは若干違って、NIR のメンバー会員っていうのもラクニックのメンバーの一人なんですね。なので、その NIR の中っていうのも実質的にはそのラクニックのメンバー間にと考えればそんなに複雑ではない。ただラクニックのページでも移転の履歴公開されてますので、それをなんか生温かく見てれば、なんか国内なのかなとかっていうのは分かるんじゃないかなと思います。なのでちょっとその JP ニックの指定住所さんと、その AP ニックのメンバー、直接のメンバーとの関係っていうよりはとはちょっと違うような形態でやっていると聞いています。はい、
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、その他何かご質問とはありますか？よろしかったでしょうか？はい、ではちょっとこれで休憩に入るんですが、ちょっと何点か、ご案内があります。ちょっと先ほどお話ししましたけども、ちょうどこの後、3時45分から2階の、ここ3階ですけども、1階下の2階のロビーの方で、コーヒーの、提供はされるようです。ですので、ちょっとコーヒー飲まれたい方はぜひ下の方に行ってみてください。で、あと同じ場所でですね、本日、ライトニングトークが行われるということです。で、ライトニングトークの内容が、なんか2件あるらしくてですね、1件が、このインターネットウィークのノックチームのライトニングトークで、もう一件がコースコンサルのダズニングトークであるということだそうです。ですので多分10分ぐらいの時間だと思うんですけども、ちょうどお時間がありましたら下の方に行って聞いていただければなと思います。はい、ということで、じゃあ、こちらで、第一部の方を終わらせていただきます。コーヒー飲まれたい方まだあと2分ぐらいありますので、先にトイレと行かれてから行くとちょうどいいかなと思います。よろしくそれではじゃあ第2部の方は10時15分から再開いたしますので、それまでにまたお先の方にお戻りいただければと思います。ではこれで第1部の方を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。